気がつきましたか。今日すべての賛美には同じテーマがありましたね。誰か気がつきました。勝利について今日よく歌いましたね。ほとんど4曲のうちの3曲は勝利についての歌でありまして、今日の学びと関係がありました。後でそれを見ます。私たちはずっとキリストの例え話を学んでいます。今日その学びを続けます。今日、先週はね、ちょっとね、裁きについての暗い学びでしたね。今日はもう少し楽しい、学びになると思いますので、今日二つの例え話、からし種の例え話、マタイの13章の31節と32節に書いてあります。そしてもう一つは、パン種についての例え話、マタイの13章の33節。今まで私たちが学んだ二つの例え話、四つの土の、土の四つの種類と麦と毒麦、キリストはこの二つの例え話を説明してくださいませんでした。だから前もって私は今日の学びの要点をもう説明しますけど、これです。反対にかかわらず、迫害にかかわらず、神の国は成長します。もう一回言いますけど、反対にかかわらず、迫害にかかわらず、神様の国は成長していきます。じゃあまずこのからし種の例え話をよく読みましょうね。さっき読んだばかりですけど、もう一回読みます。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て、その、枝に巣を作るほどの木になりますと書いてあります。今日と同じように、当時の人々は、食べ物に味をつけるためにマスタード、ね、からしを使いました。皆さん、からし、マスタード好きですか、ね、じゃあちょっと手を挙げて。みんな、あれあんまり好きじゃない人もいますね。ね、私特にね、ホットドッグにマスタードをつけるのがとても好きですね。でも、日本のマスタードはちょっと辛いですね。アメリカのと比べて。だから私いつもこれを使ってます。ね。マスタード for hot hot dog と書いてあります。ハーベーで売ってますよ。美味しいですよ、どうぞ。買って使ってみてください。ね。また、当時、人々は、からしのこういう油、を料理に使いました。そしてまたからしをある薬にも使ったそうですよ。32節によるとこのからし種は一番小さい種です。私も写真を持ってきたけど今日の資料にもありますね。どうぞ見てください。ね、これです。どうぞ回してください。ね、主婦の絵とずっと回してください。はい。これはからし種ですよ。とってもとても小さいです。今私が飲んでいる薬の一つはあれと同じ大きさですから、取るのは非常に難しい。特に私の太い指では非常に取りにくいですね。からし種がどれほど小さい種であるか分かったら、皆さん、 マタイの17章の20節に書いてある言葉を私たちに励ましを与えますよ。見てください。マタイ17の20、途中からですけど、もしからし種ほどの信仰があったなら、この山に、ここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありませんと書いてあります。もし皆様自分の信仰あんまりよく持てないかもしれません。いや先生、私あんまり信仰がありません、小さい信仰です。でも聖書によると、からし種ほどの小さい信仰にもという大きな力がありますよ。実はからし種よりも小さい種があるんですよ。本当は皆さん run ってわかります？花、英語で orchid と言いますけど、でもキリストの言葉は間違いでありませんよ。キリストは農夫たちが蒔く種そういうその種のことこういう言ってますね。料理に使うという種。またキリストはその地方に知られている、その地方の人々に知られている種のことを言ってます。彼らはランのこと何もこういう知りませんでしたね。今農夫たちが使っている種の中で、からし種よりも小さい種はタバコの種です、ね、でもこれは16世紀まで知られなかったんですよ。そしてアメリカで農夫たちがタバコをもう作り始めた時に、このタバコの種をこういう巻くようになりましたね。これもありますよ。野菜という言葉に注目してください。32節。英語の聖書にはハーブになってますよ。野菜じゃなくて。すべてのハーブの中で、からし種の種は一番小さい種ですから、キリストの言葉は正確ですよ。アメリカの、南西の方にある一番大きな植物標本室は、テキサス州のダラスにあるそうですよ、ね。そこには植物の種類は31万8000あるそうです。そして、あそこの管理員はこう言いました。当時、キリストの時代に、当時人々に知られている種の中で一番小さい種は、からし種でありました。彼の証言はキリストの言葉の真実をこういう確認しています。32節によると、からし種が小さいけど成長すると木になります。どれほど大きいか、鳥が来てその枝で巣を作るってできるほどこういう大きくなりますよ。キリストの言葉は誇張ではありません。成長してから、からし種の木の普通の高さは2メートルです。ね、でも、植物学者たちによると、時々それは 3.5 メートル、時々 4.5 メートルまで、成長します。依頼兄弟、これを回してくれ。これを成長したからし種の木です、ねね。見てください。小さな種から。ね。すごいでしょ？大きな木です。それに鳥は来て巣を作ることができます。また場合によってね、馬に乗ってる人もその木の下をそのまま通ることができるそうですよ。それほど高い木でこういうあります、ね。 人、ぜひ絵を見てください。あの小さな谷から、その大きな木が出てきます。じゃあ、この例え話の意味を考える前に、このパンダネの例え話を見ましょうね。パンダネ、今イーストと言うでしょ？夫人たち、時々ロールパンの作りますか？家で。作りますね。イーストを使います。私の妻はね、全世界の一番美味しいイーストロール、ロールパンを作りましたね。とってもこういう大きくて、柔らかくて。そして、妻がそれを私のところに持ってきたときに、私はナイフで開けて、そしてバターをいっぱい中に入れて、そして閉じて、そして2、3分待ちましたね。バターがその中で溶けるまで。今でもその、ロールパンをもう思い出すともうよだれを逃しますね。もう、すっごく美味しかった。ね、ここの例え話の女性は、残砂糖の粉に パンダニを入れた当時のものを測る方法でしたね。下に見てください。1砂糖は13リットルです。だから3砂糖の粉は、これは30リットルの練り粉になりますよ。これすごいですよ。そうでしょ？主人たち。30リットルの練り粉ですよ。でもね、当時、人々はパンをたくさん食べたそうですよ。それだけじゃなくて、当時家族の人数多かったし、また奴隷たち、しもべたちもいたので、作るとき、いつも、三砂糖で、こういう作ったそうです。例えば、神様と二人の御使いが、アブラハムとサラのところに来られたとき、創世記の18章。サラは三砂糖の粉をこういう作ったそうですよ。また、四世紀の6章の中で、ギリオンがパンを作ったとき、彼は三、砂糖のこういう、練り粉をこういう作ったそうですよ。普通、もう作るときになんか、最初から三砂糖の作ったようですよ。じゃあ、この例え話の意味は何でしょうか。まあ、後でもう少し詳しく説明しますけど、まずね、これを理解してください。小さいものには大きな力がありますよ。一人の科学者は面白い、実験をしましたけど、彼は自分の部屋に、重い鉄の棒をぶら下げました。そして彼はね、インド、豆、グリーンピーですか？とぐらい、それと同じぐらいの大きさの紙を取って、その鉄に、こういう、投げつけたんですよ。ね、もちろん、最初はその棒はちっとも動きません。ずっとこれをつけると、このぐらいの紙をそれに投げつけると、しばらくしたらこの鉄の棒は前から後ろまでこんなに揺れていたそうですよ。この小さな紙の力ですね。音楽を考えてください。ここには818曲あるんです。これ全部たった8つの音から来てるでしょ？そうでしょ？こうしてください。私音楽のこと何もわからないから。そうでしょ？たった、ドレミファソラだから、818。すべての音楽は、ね。
私も音楽知らない。同じです。
英語を考えてください。英語の単語は全部で100万あるそうですよ。ね。これ私、まあ、英和辞典3冊持ってるけど、ここには言葉が10万入ってます。これ全部たった26の文字から来てますよ。これ全部。だから、小さいものには、こういう大きな力がありません。この二つの例え話によると、最初は天の御国は 二つの小さいもののようなものでした。土の中に巻かれたあのからし種とたくさんのメリコのあの粉の中にあるこういうパン種です、ね。じゃあここでルカの箇所を見ましょう。17章。20節と21節。この前に説明したように、神の国と天の御国同じものですよ。さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちは尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。そら、ここにあるとか、あそこにあるとか、言えるようなものでありません。で、ここ、いいですか？神の国はあなた方のただ中にあるのです。とイエス様がおっしゃいました。わかります？神の国いつ来るかという質問ですか？神様の国はもうすでにここにあります。キリストは50分と12弟子のことを話してますよ。神様の国は、この地上にある神様の国は、イエス様とその十二弟子で始まりました。じゃあ、その時からどうなりましたか？天の御国の成長は、驚くべき成長ですよ。からし種と同じように、パン種と同じように。キリストがパリサ人に、あなた方の中に神の国があると言ったとき、最初の教会には13人しかいなかったよ。私たちの教会はそれより大きいんです。今、全世界にはクリスチャンは24億人います。13人から24億人まで、神様の国は成長しました。すごいと思いませんか？キリストがこのからし種の例え話をしたときに、教会は一つしかなかった。今、全世界には教会は340万あるそうですよ。一つから340万まで成長しました。すごいと思いませんか？特にね、神の国の始まりを考えると、本当に驚きます。皆さん、もし皆さんは新しい宗教を始めたいと思ったら、どの国でスタートしますか？誰か意見ありますか？どの国でスタートしますか？やはり、人数の多い国でスタートするでしょ？私だったら。ね、イスラエルでそれを始める人はいますか？ね。だから、天の御国が小さい国で始まったのは驚くべきことですよ。また、この質問もね、世界の救い主、世の救い主が生まれる場所を選んだら、皆さんどこを選ぶ？もしあなたがそれを計画する人であれば、じゃあ、世の救い主をどこで生まれてもらいましょうかね。有名な街にするでしょ？ニューヨーク、ロンドン、パリですか？イスラエルという小さな国にあったベテレンという小さな町を選ぶ人いますか？イエス様が生まれた時、ベテレンの人口は300ないし1000人ぐらいでしたよ。今2万8000だそうですけど、今でも小さい町です。それだけじゃありません。救い主が育つ町を選んだら、皆さんどの町にしますか？そうね、彼は子供の時、この町に住んでもらいましょうね。ローマ、アテネ、東京、そのような大きい町がいいですね。じゃあ、 イスラエルという小さな国にあるナズレという小さな町を選ぶ人いますか？皆さん、ナズレ どんな町だったかわかりますか？ヨハネの福音書第1章の中で、ピリポはナタネエルに、メシを見つけた、見つけた、ナズレの人です。ナタネエルは何と言ったかわかりますか？え、ナズレからいいものが出るの？と言いましたよ。その町でイエス様が育ちましたよ。また、これですよ。神の国を始めるために、皆さん12人の選ばなければならない、なりません。皆さんどんな人を選べますか？天の御国を始めるんですよ。どんな人を選べますか？やはり、もう、大学、一番いい大学で最高の教育を受けた人とか、能力と実力のある人、カリスマがある人、勇気のある人を選ぶでしょ？ね。天の御国は12人の普通の人間で始まりました。4人は3分の1は漁師でした。一人は主税人でした。使徒の働きの4章の13節によると、そのうちの2人、ペトロとヨハネは無学な普通の人でした。そして彼らの中にはね、勇気のある人は一人もいなかった、この時は。後で変わりますけど。キリストが逮捕された時に彼らは何をしましたか？みんな逃げてきました。この12名で、天の御国が始まったんですよ。人の働きの一章によると、まだ、その時まだ最初の教会には約20名しかいなかったんです。日本ではね、120名の教会、大きい教会ですね。私の国では小さいですよ。120人は小さな教会ですよ。だからね、12人の普通の人で、小さな町にある、小さな国にある、小さな町で始まった小さな天の御国は、全世界に広まった御国でありますよ。その時、伝道者は13人しかいなかった。今、宣教師は8000人以上いるそうですよ、全世界には。そして あちこちの国ではすごい成長です。迫害が激しいけど、今、中国には3000万人のクリスチャンがいるそうです。皆さん、この二つの例え話の目的は、私たち励ますためです。そのためです。キリストを信じる日本人は、ごく少数の人々です。1% ぐらいですか？しかし、いいですか？私たちは全世界に広まった天の御国の一部ですよ。国の教会はね、キリストの再臨までなんとか頑張ろうとしている教会じゃありませんよ。違います。あの小さな悲しだねの中から出てきた、今大きくなっている天の御国の一部です。この教会は。だからぜひ、元気を出してください。ね、励ましをもらってください。反対に関わらず、迫害に関わらず、多くの人々の無関心に関わらず、天の御国は勝つです。勝つです。マタイの16章の18節に、キリストは言われました。私は私の教会を建てます。ハデスの門もそれには勝てません。神様の国は勝ちますよ。今まで天の御国の敵は何度も教会を滅ぼそうとしました。第四世紀には大いなる迫害という迫害がありました。当時ローマの皇帝はダイオクリシアンという人でしたけど、彼は兵隊たちに命令しました。聖書、教会と全ての聖書を全部燃やしなさい。この時多くのクリスチャンがこういう殺されました。そして、いいですか？これ面白いですよ。ダークリスチャンは発表しました。私は聖書を絶滅しました。 皆さん、今日聖書を持ってますか？どうぞ持ち上げてください。ね、どうぞ持ち上げてください。ダウクリスチャンは聖書を絶滅しましたか？まだ毎年この本は全世界でナンバーワンのベストセラーですよ。天の御国が勝った。ね、12世紀にはワルデンシアンズというクリスチャンのグループがありました。そしてこのグループは教会の歴史を表す絵を描きました。そしてそれはカナトクってわかる？英語でアンボーって言いますけど、その上に鉄棒を置いて、そしてハンマーで叩くんですけど、わかる？の、no? yeah? そしてこのカナトクの終わりにはね、それは教会を表してます。鉄でできているものですけど、その周りにはね、壊れたハンマーがいっぱい置いてあります。つまり敵は何度も何度もの何度も何度も教会をもう叩き、もう壊そうとしたけど、天の御国は必ず勝ちますよ。必ず勝ちますよ。私の一番最も好きな令和の一つは、本を読んでる男の子についての令和ですけど、彼は本を読んでました。そしてお母さんは寝る時間って言ったね。そして彼は、お母さん今の、ね、寝られないよ。今本を読んでる。今のところで終わるものが勝ってるんです。ね、誰が勝つかわかるまで寝られないよ。ダメです。って言ったね。そしてお母さんは、いやー、本の残りを明日読んでもいいよ。もう寝る時間です。明日学校があるから。彼は何をしたと思いますか？急いで本の冬、最後のページを開けて冬、読みましたね。そしてお母さんに、お母さん、本の最後のページを読んだ、良いものを勝つんだ僕は心配せずに寝ることができます。と言いましたね。皆さん、今、世界で起こっている出来事を見ると、なんか今、悪者が勝っているようですね。本当にそう見えるんです。でも、皆さん、心配する必要はありません。ね、私たちは、最後のページを見るとき、聖書の最後のページを見るとき、私たちはわかります。天の御国が勝つんです。天の御国が勝つんですよ。だから、ね、全ての説教にはだからがあるんです。だから反対に関わらず、迫害に関わらず、多くの方々の無関心に関わらず、私たちの伝道の結果が望んでいる結果ではなくても、福音の種を忠実にまきましょうよ。今からぜひ食べ物にマスタードをつけるときに、からし種の例え話を思い出して喜んでください。天の御国が勝ちます。今からは美味しいパンダネが入っている美味しいロールパンを食べるときにパンダネの例え話を思い出して元気を出しましょう。だって天の御国が